はい、よかちです。
りっちゃです。
なんか、この間の収録の時に、
うん。
りっちゃさんの説明がうまいっていう話をしたじゃないですか。
ああ、した。説明力の話。
ね。やっぱりみんながすごい共感してツイートもしてくれてましたけど。
嘘、う
ん。
マジで。恐縮です。う
ん、いや、その時に、後半に、うん、その、うん、りょかちゃんエッセイどう書いてるのって質問いただいたんですけど、
うんうんうん、
やっぱり話すのが下手だから、
うん、
もう質問とか来てね、もうキャパオーバーですよ。みたいな感じで、うん、適当に話しちゃったなっていうのをね、
うんうん、
こう、私はこう、考えすぎてしまうタイプなんで、3日ぐらいこう、うん、思い悩んでたんです。あんな適当なことを言ってしまって。
そんな思い悩んでたんだ。
はい、うん。こんな、うん、適当なこと言ってしまって。
うん、
ダメだな、プロとして、みたいな思ってて、うん、ちょっと改めてちょっと考えてきたんで、うん、今日ちょっと話もいいですか？
ああ、リベンジ戦リベンジエッセイの書き方。
そう。リベンジのエッセイの書き方。はい、でもね、それでもそんな大したこと、ちょっとそういう感じで、その、期待されてそれを超えられるかまたドキドキしてくる。はい、すみません。はい。
ナチュラルにお願いします。
いや、じゃなんかまあ、でもエッセイの書き方、
うん
を普通に喋っても、もう本当、うん、構成をまず最初に作って、みたいな感じになるんですけど、ね、
うん、
はい。細かいことは、最近その読んだ産業で打つっていう本が、リチャさんの元同僚の南坊さんからおすすめいただいて。
へぇー。産業、打つってどういうこと？心打つみたいな打つ。
そうで、産業
うん。うん。
で、
産業で打つ。うん。
はい。その人が、著者の方が狩りを、うん、ハンターもやられてる方で。
おぉ、はいはい。
まあ、獣を仕留めるように産業で相手をノックアウトさせるぐらいの文章を書きましょうという感じですかね。
なるほど。
で、そこに結構その、なんか、構成はこういう風に作って、
うん、
まあ、主語と述語は一文の中に一つずつしか入れちゃダメだよ。できるだけ切った方がいいよ。一発目から体言止めにはしない方がいいよ。とか、いろいろ細かいこと書いてあるんで、もっと気になる方はぜひそれを読んでいただければと思うんですけど。
なるほど。
ざっくりね、私がね、今書いてるとき何考えてるかと思ったときに、
うん。
ちょっと真面目な文章はアベンジャーズをイメージして書いてて、
どういうこと？
エモいことを書こうと思ってるときは、
うん、
ポルノグラフィティのサウダージを思い出しながら書いてるなって思ったんです。
ちょっとじゃあ解説をお願いします。大丈夫かな？
はい。
解説お願いします。
まず、まあ、起承、同じようなことを2回今から説明するんですけど、基本は起承転結なんですよ。
う
ん、でもなかなかその起承転結って分かってて難しいじゃないですか。
うん。
だから、なんか、もうちょっと砕けて言うと、例えば真面目な書くと、ことを書くときは、アベンジャーズの一作目の構成を思い出して書いてもらうと分かりやすいなっていう最近思ってて。
一作目が全然思い出せない。どういう構成だっけ？
なんか全ての一作目。何でもいいです。うん、アイアンマンの一作目でもいいし、
うん、
キャプテンアメリカの一作目でもいいし、
うんうん、
ハルクの一作目でもいいんですけど、
うん、
マーベルの一作、ヒーローの単発のその一人のヒーローを描くやつの一作目って、
うん、
構成がほぼ決まってんすよ。なんか、最初主人公いてね、みたいな、いました。
うん、
で、何か、スパイダーマンとかわかりやすいですけど、雲に刺されちゃいました、みたいな。
はいはい、はい。
ヒーローになっちゃいました。
はい。
これが第2段階。で、うん、断裁段階で、まあそれなりにヒーロー活動してます、みたいな2段階目で、3段階目に、その、波の鳴っちゃった状態では、ちょっと困るような、凶悪な敵が出てくるんですよ。
うん、
で、困ったって思ったり、うん、ヒロインが死にかけながら倒するっていうのが3段目。
はい。
で、
うん、
それでさらに、鳴っちゃったじゃなくて、何かしら個性を持ったヒーローになるっていうのが、4段目、うん、でこれ起承転結なんですよ。
確かに
これ全部マーベルの一作は全部これ、
うん、
もう見に行ってもう、うん、あ今2に入ったなとかもう思いながら見てほしいって感じなんですけど、うん、だいたいこれだから、
うん、なるほど。
でも真面目な文章とかインタビューとかもだいたい同じような感じで作られてて基本は、
うんうんうん、
なんか途中で面白いエピソードを最初に持ってきた方がいいなとか思って結構萌えに持ってくることもありますけど、うん、基本目は基本的には木で、まあ、この人はこういう人ですよみたいなとか、
うん、
神戸市にこういう人がおりましたみたいな感じで状況を説明して、
うんうん、
でショーでその人がどうなったか今回の主題はこれですみたいなのを書く、その人がこの取り上げられてる理由、ヒーローになってる理由をショーで書く、
うん、
で、天っていうのが、その産業で打つでも書かれてるんですけど、一番センスが問われるところ。
そうだね。難しそう。
はい。その2個目の章自体では、そんなに別にいろいろいるんですよ、うん。ヒーローって別にいろいろいるじゃないですか。スーパーマンとか、スパイダーマンとか、うん、まあいろいろおるけど、
うん、
3をどうやって乗り越えたかによって、その、やっぱりヒーローの個性がわかるわけで。
はいはい
はい。じゃあ3のエピソード、10のエピソードで、
うん、
その人の個性が分かるようなものを差し込む。で、3を受けた上で、ケツってするのが、
うん、
良いエッセイの作り方だなっていうふ
う
に思っているんです。うん、っていう感じですね。うん、真面目な文章を書くときは、
うん、
なので、アベンジャーズを意識して、
うん、
まあ、最初こういう人がもともとおった、
うん。
で、ショーで何かが起こった。で、それに対して、この人らしいエピソードでこう乗り越えた。
うん。
だからこういう人なんですよ。みたいなのが、エッセイで意識してるところです。真面目なエッセイとか、インタビューとかで、
うん。インタビューもなんだ。それなんか、エッセイってさ、基本自分が主語で書くんじゃないの？
そうですね。でも、なんか結構、その、最近も、その、キャリーパミュペンミューがギフティングについて語った記事が出てて、それに対して私の意見みたいなの出したんですけど、
うんうんうん、
そういうのって結構私のエッセイだけど真面目なんですよ、テーマがマーケティングとか。
うん、読んだ。
そういう、あ、ありがとうございます。で、そういうのは結構この、
うん、じゃあその記事だとどういう起承転結になってんの？
なんか最初に、こう、うん、パミュリンがこういうこと言ったよ、みたいな。
うんうん。
で、私っていう人間はフォロワー2万人いるよ、みたいな。で、
うんうん、
一方で SNS 好きだから、こう、
うん、
全部ギフティングがダメだって言われたら悲しいので、なんか、喋、うん、るよ、みたいな状況説明をして、
うん、で、うんうんうん、
今回なぜその主題ですね、ショーは、そのなぜこんなにギフティングが今、こう盛り上がってるのかというか、なんか必要とされてるのかをどんどん書いて、
うんうんうん、
で、まあ、天。今回はもう、吉祥結ぐらいなんですけど、
うん。
あ、天。そうですね。吉祥、天、結。天は、そうですね。天は、で、こんだけめちゃくちゃ有名だからこそ、
うん。
ギフティングって悪霊もされてるんですよ、みたいな。
うん。
元々のその、ギフティングがどんだけ流行ってるかっていうところから、いやでもそれでももともとパミュリンが言ってたみたいに悪いことも起こってるんですよ、みたいな感じで、で自分が今のどう乗り越えているのかみたいなのも書いて、で最後、うん、まあ結局私的にはもっともっとギフティングはいいと思いつつ進化してほしいです、みたいな感じの意見で締めたって感じですかね。
起承転。天はなんか視点を変えたらみたいなことなんじゃないの？
あ、そうですね、
うん。
でもなんかそこが、まあ視点が面白かったり、うんうん、その人なりの何か特徴があったり、
うんうん、
あとはその難題みたいなところがあった方がいいなと思います。
そうだね。そうだね。
うん。はい。っていうのを結構、アベンジャーズを意識して書いて
ます。アベンジャーズ。アベンジャーズ。インタビューとかもそういう感じで書くの？
インタビューはそうですね。なんか、その人が全く知られてないインタビューはそういう風に書くのがいいかもなって思います。なんかもともと有名な人とかは、
うん、
もうキーとかをめっちゃ短くしてもいいんじゃないかなと思ったり。
確かに。
うん。それは一作目じゃないからみたいな感じですかね。
うん、うんうんうん。
でも、基本的には、その、起承転結を分かりやすく言うとそんな感じっていう感じです。
起承転結って。
はい。
天。
天は、 そうですね。おっしゃる通り、新しい視点なので、
うん。
一番難しいところだと思います。うん。
そうね。いや、確かに大体の文章、そうだね。起承終わりだと、まあ別に起承終わりの文章もあるけど、多分読んで、なんか面白みみたいな、新たなものを何か得るみたいなのは、多分点で入れなきゃいけないんだろうね。
そう。なんかスパイダーマンとかだと、
うん。
その、かなり点に寄ってるんですけど、まあ、うん、ヒーローになった後に、その最初、うん、あの、トム・ホーランドさんが出てるか、バージョンのスパイダーマンだと、うん、ミーハーの少年なんですよ。最初なんか Vlog でイエーイみたいな、スパイダーマンになっちゃうよみたいなところから始まるんですけど、
うんうんうん、
で、なんかもうアベンジャーズ入れちゃう、もうワクワクみたいな感じで始まるんですよ。
うん、
で、なっちゃって、で、なんか、こう、戦闘が始まるんですけど、で、何か苦難にぶつかって、ショーとしてこう、起承転結のショーで戦った後に、
うん、
自分が、何のために働いてるというか、うん、スーパーマンとして働いてるかっていうところを考えて、うん、結局自分は別に宇宙の平和のために働いてるんじゃなくて、この隣の隣人を助けたくてやってるから、やっぱアベンジャーズに入るのやめとくわって言うんですよ。
おー、面白そう。
で、そこで、このスパイダーマンというヒーローの個性が出る。
うん
う
ん
アイアンマンは宇宙を守るため、世界を良くするために、うん、地球人としての地球を守るためのヒーローなんですけど、うん、スパイダーマンはそうじゃないと。はい、あの、大勢の隣人、
うん、
愛すべく隣人、街の皆さんを助けるためにやってますので、それを置いといて宇宙を助けるなんていうお仕事に私はつきませんっていうふうに、言うっていうのが最後ら辺のシーンであるんですけど、それは多分天的な要素だと思うんですけど、そこで初めてスパイダーマンというものが、完成され、うん、そして、うん、また彼の軽い戦闘シーンみたいな、
うんうん、
ここからも続くぜ、みたいな始まって終わるんですけど。そういう。
その、全然構造の話じゃなくて、それ普通に気になるんだけど、その後どうなるの？そのスパイダー、その、俺は全世界救わなくていいぜってなったスパイダーマンはどうなるんですか？
これ、ネタバレなんで、どんどん見ていい人はスキップしてほしいんですけど、
うんうん、
結局巻き込まれるんですよね。めっちゃ。はい。
でも、最終的には全世界戦いに、あれなの、行くの？
そうです。そのアイアンマンという人が、結局、こう、ものすごく世話してあげるんですね。うん、彼が成長するの。
はいはいはい、
で、
はい。はい、なるほどね。
そして、まあ、
はい、
こう、うん、父の背中を追うというか。
ほうほうほうほうほう。え、アイアンマンが父ってこと、うん、スパイダーマン父の背中を追うってこと？
いや、
アイアンマンの
背中を追う。アイアンマンがもう、はい、もう彼のようになりたいというか、
うん
うん、彼のようなヒーローになりたいというか。
なるほど。いやー、はい、ザ、全然別の話挟むんですけど、めっちゃアメリカの話なんだね。なんか、そのままアメリカじゃん。うん。
父と息子なんですよ。
うん。
そう。だけど、戦い方とかにはやっぱり出ます。なんか、
うん、
こう、アイアンマンとかがバリッバリにこう宇宙人と戦ってる時に、スパイダーマンは、その、壊れそうな橋とかをこう、
うん、
引っ張り上げて、誰、人民が死なないようにしたりとかね、
うん
で。そういうところにファンは、あ、やっぱりスパイダーマンそこが気になるんだっていうのにグッと来たりするわけですね。
まあ、現代悩めるアメリカのヒーローなわけね。
あ、そうです。スパイダーマンは、
はいはいはい、
まあ、これはちょっとまた別なんですけど、悩めるヒーローっていうのが、
うん、
基本的なキャラクターなので。
そうだね。なんか私大学の授業の時ずっとこういうさ、なんか、
うんうん、
911以降のアメリカ映画はヒーローの描き方がどう変わったかみたいな。
はいはいはいはい。
なんかただこう、強いっていうだけじゃなくて、なんか悩めるヒーローになって苦悩してて、うんうん、あと敵と味方がどっちなんだかわからないみたいなことが
すごい
起きてくるとか、
はいはいはい
はい、あと敵ってそもそも何の大義のために戦ってる敵なんだかもよくわからないとか、
うんうんうん、
なんかそういう分析みたいな授業ばっかやってたのがすごい懐かしくなった今。
いやー、文化構想学部入りたいな。
いや
ー、もう一回入りたい。
今はもう一回行ったらね、楽しそうだけど。いやー、なんかそのさ、うん、なんか、やっぱり自分の国、なんか、だからアメリカはこう世界の警察なんてやってらんないから、自分の国のことをちゃんとやってればいいじゃんっていうのはさ、うん、なんか全てはトランプになっちゃうわけで、
うん、
でもなんか、 でも今またさ、その世界の警察いないと世界荒れてるからさ、なんか
そうです、ね、
このアベンジャーズチームとしてはどういうこう答えにするのかってすごいなんか悩ましそう。
そうですね。いやでもアベンジャーズはもうずっと世界の警察なので。
じゃあやっぱりアメリカ憧れのアメリカなんだな。
はい。でも、
うん、
確かにこれもネタバレだし最後までネタバレはしないんですけど、
うん、
エンドゲームのラストシーン見てもらうと、
うんうん、
あの日本のヒーローであんまり描かれないその世界を救うためにヒーローたちはどれだけの犠牲を払ってるのかっていうのがすごい描かれてます。
ああ、なるほど。それ面白いね。
うん、なんかその、
うん。
うん。エンドゲームも、
うん、
やった打ち勝ったぜ世界は平和にもう一度包まれたみたいな感じじゃなくて、
うんうんうん、
最後は、毎回そのマーベルシリーズ見て最後に私は思うのは、
うん、
いやー、私、ヒーローじゃなくてよかったわーって毎回思った。
そうなんだ。なるほど、
うんうん。ヒーローとかマジでやってらんないなーって毎回思ってます。見た
後、うんうん。へー。面白い。い
やそれは結構色濃いですね。結構
なるほど、うん。
うん。
そういうでもリアルさがあるからなんか、あれなのかね。でもやっぱファンがいるっていうか、なんか、
一
件落着とかで終わったらさすがにさ、なんか、リアリティがないっていうか、
うんうんうん、
になっちゃうじゃん。でもそれでも大人でもファンがいるっていうのはそういうことなのかな。
ね、だと思います。やっぱり、成熟してますね。その、
うん、
シビルウォーとかも、
うん、
その正義の戦いなので、これ前も話したかな、うん、なんかその、強大なパワーを持ったアベンジャーズ。
うんうん、
だが、その戦いには強烈な犠牲も伴いますよね。街が一個吹っ飛んだりとか。
確かに。
それによって世論がすごい怒ってくるんですよ。うん、アベンジャーズ あんな正義面してんのに、でも、俺たち被害も被ってんだけど、みたいな。
そうね、
で、警察たちが、うん、アベンジャーズ俺たちの配下に入れようぜ、みたいになるんですよ。
ああ。
そうしないと管理できないじゃん、うんうん、みたいな。誰も国が管理してない、うん、あんな強大な力存在していいわけ、みたいな。
確かにすぎる。
そこで、うん、アイアンマン、一、うん、民間企業の社長は、はい、そうしよう、みんな、うん、国に方針決めてもらおう、
うん、
と言うんですね。で、元軍人のキャプテンアメリカは、
うん、
そんなことしてたら、緊急時に決定するのにすごい時間かかるじゃん、みたいな。その間に人がいっぱい死ぬでしょって。
うん、うん。
その戦いを描いたのがシビル王です。
うん、そうなの？そうなんだ。
シビル王、それがそれ。
全然、あれじゃん。デスク上の戦いをしてたんだね。
そう、スタートアップみたいな戦いしてますから
ね。そうだね。
うん、
なるほどね。面白い。今の話聞いたら見たくなったわ。
ぜひ、シビル王は、うん、アベンジャーズだけ見てもわかると思います。うん、キャプテンアメリカとアイアンマンの、
うん、
どういうヒーローなのか、ウィキペディアで見ればもう見れます。
あ、でも割と、うん。アベンジャーズ2個ぐらいは見たから、なんか、シビル王だけ、うんうん、シビル王とエンドゲームだけ私見てないのかな。その前のやつは見た気がする。
シビル王はね、ファンも多いですから、ぜひ見てください。
そうだな。もう今の話、はい、面白そうだった。
お、上手に説明できたんじゃん。
確かに。確かに。
はい。あ、そうなんです。で、ちょっと、はい。で、もう一個ね、私が、
うん、
ちょっと、エッセイの書き方パート2言っていいですか？
あ、まだパート1だったな。お願いします。じゃあパート2も。
パート2はもうちょっとエモく書きたいみたいな、うん、エモく書きたいなって時に私が何を考えているかなんですけど、うん、
サウダージ、サウダージね。
そう、サウダージについていつも考えながら書いてるよっていうことを説明しとおうと思って、
うんうん、ほう
ほう。サウダージってすごいいい曲じゃないですか？
そうね、そうね。ちょっと世代がどこまで通じるか分かんないけど、すごい、覚えてます。
通じない、そっか、通じない人もいるかもしれないですね。みんな通じといな。はい。サウダージって、最初が、うん、私は私とはぐれるわけにいかないから、いつかまた会いましょう。うん、その日までさよなら恋心よっていう、
うん、
サビの、
うんうんうん、
から始まるんですよ。
確かに。
これはね、すごいいいじゃないですか。これは、何が起こった？一体何なの？ 気持ちだけは分かったけど、うん、一体何、うん、これはあの前回も言った、うん、一行目で何、
はいはいはい、
すごい自分、うん、はい、自分の心当たり、うん、自分の、うん、そういう感情には心当たりがあるけど、何が起こったのっていう思わせることを最初に書こうっていうのをサウダージを思い出しながら書いてます。
うん、サウダージ式ね。はい。
そう。それで、みんな、こう、イントロ聞きながら、うん、こう、何が起こったんだろう、なんでそんなこと思ったのかなと思ったら、エーミロ始まって、
うんうん、
なんか、こう、まあ、嘘をつくぐらいなら何を話さなくていいみたいな歌詞が始まるんですよ。
そうだっけ。あなたは去っていくの、それだけは分かっているから。
そう。見つめ合った私は可愛い女じゃなかったね。せめて最後は笑顔で飾らせてって言って、あ、うん、これは別れのテーマの曲で、
うんうん、
で、主人公はあんまり素直になれない、うん、可愛くない女で、うんうん、男は取り繕おうとしてるんだけど、それすらも女は見透かしちゃってる状況なんだな、みたいな、
うんうん。
これもあれです。起承転結のキーと一緒。こう状況説明がされてる。
うんうんうん、
で、ショーで、なんか涙が悲しみを溶かして溢れるものだとしたら、みたいな。その雫ももう一度飲み干してしまいたい、みたいな、うん。その起こった状況に対しての感情が書かれてるんですよ。
はい。うん、
その人が今起こっていることをもう一度自分の言葉で書き直す。
うんうんうん、
ああ、そう、そうか、そうか、そういうことを思ってたんだねっていうのを書を読みながら思って、
うんうん、
で、もう一度サビが来るわけです、
うんうんうん。
なんか、許してね、恋心よ。甘い夢は波にさらわれたの。いつかまた会いましょう。その日までさよなら恋心よ。っていうのがあるんですけど、これつかみで書いてあることとほぼ一緒なんですけど、
うん、
A、B、メロ。文章だったら起承。と聞いたことによってまた一番美味しい部分の感情が違うように聞こえてくるみたいな、
うんうんうんうん、
やっぱそれがやっぱ面白みかなと思うんですよね。エッセイ、あ、そういうことだったのか、わかるわかる、共感が深くなってるのがわかるというような感じで書いてます。はい、
なるほど。あ、そっちなんだ。あ、なんか私、むしろサウダージの、サウダージ式の話は、なんかこう、心象風景を、なんか、こうだっていうことだけを言うんじゃなくて、なんかこう、その日は雨が降ってたとか、うん、なんか寒かったとか、なんかそういうこう、風景みたいな、なんか、そうそう、直で言うことじゃないことに投影されるみたいな話なのかと思ってた。
あ、でもそれもありますけどね。確かに、なんか人が共感させるための情報ってめっちゃ詳しく書くことって、っていうのはあります。なんか、
うんうん、
で電話がかかってきたとかよりも7回目のベルで、
うんうん、いやそうだね。やっぱ今私も今宇多田のことを考えてたんだけどさ、
そう、
なんかその特定なんかさ、ジェネラルなこと言うとやっぱ刺さんないじゃん。
うんうんうん、
なんかやめちゃ小手先なんて技巧的な話だけどさ、いやなぜ宇多田ヒカルがわざわざ歌詞にウーバーイーツと入れたのかっていうことがある、
うんうんうん、
あるわけじゃないですか。バッドモードを、はいはいはい、ね、バッドモードの、
はいはいはい、
で、私はやっぱ宇多田ヒカルってマジで素晴らしいなって思うんだけど、
うんうんうん、
なんで宇多田は今になってこのタイミングで、なんか、こう、歌詞にネットフリでも見て、ウーバーイーツ頼もうみたいな、はいはいはいはい、入れたんだろうっていうことを考えてたわけですよ、
うんうん、
最近、
うんうん。なるほど。
そうすると、だってそこ入れるってさ、なんかすごい面白いけど、でもやっぱり時代をさ、なんか反映しちゃうから、うんうん、10年聞いたら古くなる可能性があるわけじゃない。
うんうん、うん。
ものによってはね。
はい、
なんだけど、やっぱ宇多田はなんかすでに結構その時代を超えた超越性みたいな、もう、
うんうん、
もう手に入れているっていう一つ強い背景があるのと、でもなんかなんで今回って思った時に、なんかやっぱこうコロナがあってみんなの生活が変わって、
うん、
で、なんかバッドモードってこう宇多田がなんかパジャマみたいな着てて、家モード、なんか家、なんか内面を見せるみたいな、なんか今までのものに比べ、今までのこうアルバムとかに比べると、すごいこう、内面の心情を素直に見せるみたいなのがすごい強いと思ってて、
うんうんうん、
そういう時によりこう、寄り添ってる感とか、なんか、等身大感とか、同じ時間を共有してる感みたいな、
うん、
なんか、あ、新米さんだって完璧じゃないんだね、みたいな、近い、
はいはい、
バッドモードの時あるんだね、みたいなのの、
うんうん、
こう、共感して高めようと思った時に、効果的にこう、またネットフリとか行ってくると、もう好きになっちゃうじゃん、みたいな、宇多田の恐ろしさを感じたっていうのが、 近頃ありました。
なるほど。いや、なんかでも宇多田さんもそういうのインタビューで言ってましたね。なんかとその時のなんか、
うんうんうん、
ワードを入れたいというか入れたくなるというような。
うんうんうん。
いやでもそういうふうにやっぱりあの時あったよねみたいなのを入れると、
うんうん、
あ私の話だってなりやすいのはなりやすいと思います。
そうだね。
うん、
これ行き過ぎるとなんか逆に大人になって聞くと恥ずかしすぎて聞けないみたいになるから、なんか難しいよね、うん、この塩梅。
難しい。あの、広瀬香美さんの、ロマンスの神様って歌、
うん。はいはいはいはい、はいうん。
このね、歌詞がね、もうバブル。
バブルだね。いや、これはでももうさ、好きだよね、ここまで行くと。
そう。だから、
逆になんか、うん、逆にいいのかな。うん、わかる。
そう。週休二日、しかもフレックス。相手はどこにでもいるんだからですから。
そうね。そうね。
うん。
あの週休。
なんか、当時の。
フレックス、そうね。はい。わかる。
当時感がすごい。
わかる。
でも、こう、やっぱり、こういう風には絶対聞こえますよね。なんか、やっぱり、うん、ポケベルがとか言うと、やっぱり、あ、ポケベルの時代の歌だなっていうのはありますけど。そうだね。
休日かしかもフレックス、うん。そうね。え、これ何年 ?90 年ぐらいかな
?93 です。私が生まれてすぐなので。うん。
そうなんだ。まあでも未だにでもカラオケで歌うよね。ロマンスの神さんって。うん。
そう、でもなんか完全に、でもこれちょっと面白いですよね。なんか、こういう、なんかもう今は、男女間的にどうなのみたいな表現もあるんですけど、
うんうんうん、
なんか、やっぱ週休二日しかもフレックスとか言われると、あ、もう我々とは違う時代の話だわっていう風にして受け入れられるっていう。
週休二日じゃない時代あったみたいな感じだからね。
そう。そう、だって、あの、年齢、住所、趣味に職業、さりげなくチェックしなくちゃって
感じ
な
んですね。そうね。
そうね。そんな今言ったらうるせえってなるわけですから。
そうね。わかる、うん。
でもまあ、ね、やっぱりこういう時代を固定しておくっていうのは今ある意味普遍性を持つより大事なのかもしれないですね。
なんか普遍性で残る方がやっぱ難しいからさ、より高度だから、なんか時代性、うん、同時代性っていうことの方がやっぱ初心者にはあれじゃない？なんか初心者、うん、なんだろう。最初にどっちから行くかといったらまずは時代性から入った方がなんか共感は得やすいんじゃない？うん、とは思った。
なんかメッセージは普遍的でもいいと思うんですよ。なんか。
そうね、そうね。
うんうん、愛って大事だよね、とか、
うんうん。
金曜日ってワクワクするよね、みたいな。そういうのはそれでメッセージはいいと思うんですけど、うんうん、描写は、いい、あの、その時代に差しとくと、やっぱり共感されるかもしれないですね。
うん。
うん。なんか、あの、バッドモードもそういうなんか、バッドモードな感じのグルーヴを伝えたいっていうのはあるとして、まあ、表現は絶対、今に刺しといた方が絶対共感されますからね。
そうだね。
うん。
まあ、7回目のベルもね、もう受話器ないからね。
受話器ない。もう受話器って何ってみんなアップルのあの電話のアイコン見ながら思ってますから。
うん、確かに。確かに、この電話アイコンなんで、うん、何ってなるね。確かに。
何これは、若い子は。一体これは何のマ
ーク？そうね。さっき保存ボタンがなんでフロッピーディスクなんだろうみたいな。てか、フロッピーディスクみんな知らないよね、そもそも。多分。
フロッピーディスクみんな知らないでしょうね。
うん、
だって MD でさえ怪しいんじゃないですか、最新の子たち。
MD の方が時代短かったしな、なんかこう CD とかに比べて。
うん、MD はレア世代だから。
うん、そう、MD 一時代しか存在してないからな。わかる。
いや、でも確かにそういう、この人に刺したいみたいなの表現は、あるなら入れるなら入れたいった方がいい気はしますね。
うんうんうん。
うん。はい、ちょっと。
はい。エッセイ。
ぜひ、質問があったら聞いてくださいね。あの、リスナーの皆さん。ちょっと、うまく説明できたかわかんないけど、エッセイのと書いてるときも私が考えてること。
なるほど。
はい。いやぜひ皆さんエモい文章を、最近エモい文章そんなに数ないので待ってます。はい、 というわけで、やいやいラジオでは、皆さんからのお便りを随時募集しています。概要欄に、Google フォームのリンクが載っているので、そこからお便りをいただければ嬉しいです。お便り以外の、感想なども、ハッシュタグやいやいラジオをつけて、Twitter などでつぶやいてくだされば、いつも見ているのですごく嬉しいです。皆さんからの、感想やお便りお待ちしています。